Regenerate Magazine Radio。
リジェネレートマガジンラジオ始まりました。今日はですね、5月13日金曜日ですね。今日はですね、僕一人じゃなくて、ゲストをお招きしております。株式会社ノマディクスビボベアフットジャパンディレクター小峰秀幸さんをお呼びして
、はい、よろしくお願いします。
まあ弊社ですね。
弊社だね一応
そう、弊社ノマディクス、まあ共同経営者ってことで、はい、
はい、
ずっと昔から、もともとはね、大学の友達からで言うと
長いよね。
だから、はい、
20年ぐらいになっちゃうね、もう。俺だから、
そうだよ、
俺らだって入ったのが18歳とか、うん、俺が18歳とか、
そうそうそう、
20年です。
20年でまさか一緒にラジオを収録してるのはどうなんだっていう
会社の共同経営で。そうだね。
まあ普段はムーンライトギアっていううちのお店で一緒に、まあ立ち上げから一緒に作って、まあ途中 OMM ジャパンでね、小峰は大会のディレクターやったりとか、そういうような感じでね、一緒にやってきてるんですけど、うん、
裏方のことをまあやってたけど、ここ最近ちょっとビボとかでね、ちょっと表に出るようなことあったかもしれないけど、ね、まあ、基本的には、うん、裏方で千代田が表でみたいなバランスはこれからも引き続き取っていきたいなと。
そういう理由だけで俺社長になった気するなっていう表に出んのお前でいいだろみたいなね、
まあでもどっちにしても裏方だからね、うん、ディレクターっていうのはさ、表に出るっていうよりも、そうそう
そうか、
うん、まあでもこれからもこういうバランスで、まあ、たまにこういう音声とかだったら
いいっすか。
いやもう全然、はい、
じゃあちょっと今ね、小峰の家で収録してるんですけど、猫のルナちゃんが思いっきりマイクに今クンクンってしてて
すごいタイミング、本当猫のタイミングって面白いよ
ね。面白いね、いきなり来たもんね、
う
ん、
そう、今まで全然
ね、
来てから3時間ぐらいですね。
ああ、もう今めっちゃマイクにスリスリして可愛いね。じゃあ今日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、まあ、まず堅苦しくやってもあれなんで、もう今までずっと一人でさ、
うん、
ビーガンについてとか。
いやでもね、うん、マジでなんか聞いてて声がいいな、
そう、
それはなんか思ったね、いい声してんな千代田みたいな
ありがとうございます。
ラジオ向きの声だったかみたいな。
でも楽しいよね、うん、ラジオね。そうか、
そうそうそう、面白い、なんか聞いてても面白いし。
ありがとうございます、嬉しい、
うん、
でもね、一人でやってるとちょっと寂しくて、だしなんか大真面目なことよりこういうトーンで話した方がきっと聞いてる人も面白いだろうなっていうのがあってさ、
うんうんうん、
なんで今日一回やってみて楽しければ本当たまにオブザーバーとして。
そうだね、ちょっと緊
張、ぜひ。
緊張はしてます今はまだ緊張してますんで、緩くなっていくと思うんだけど。
了解です。
お願いします。
まあ今日ね、小峰になんで出てもらったかっていうと、まあ来週5月の21日の土曜日と次の日日曜日に沼津でね、
うん、
リジェネレートの、うん、イベントだよね、うんうん、マガジンの方じゃなくて、うん、イベントが控えてて。
早いね、去年やったと思ったけどもう来ちゃったなみたいなね。
そうだね、うん、それで実は今年からね、そのビーボベアフットっていうブランドが、うん、主催の方に名前が、
はい、
うん、載ったっていうこともあって、まあ、そういった意味合いもあって、なんで今回ビボがリジェネレートのプロデュースのところに入ってくれてたのかっていうところもひっくるめて、まあ、ちょっとその紹介も含めて、まあ、なんかそのビボベアフットってめちゃくちゃやっぱり面白いブランドだと思うんだけど、うんうん、まあ、その共通の話とかで、そういったものをできたら面白いんじゃないかなと思ってて、とりあえずビボベアフットってさ、うん、裸足の力を取り戻す靴っていう、うんうん、まあまあ一番キャッチーな
コンセプトがね、
そうそう、
うん、
そこはそれっていうことなんだよね、基本的に。
そうだね、やっぱり、うん、まあ、ブランドで一番今日本でも自分たちが まあ、一番こう強くこうメッセージとして発信してるのはやっぱりこう靴が、ね、いいとか靴の機能性がいいとかって、うん、やっぱりあのこう自分たちはアウトドアの、ね、こういうマーケットでいろんな、うん、あの道具だったりとかねシューズもまあ一つの道具だったりするじゃないそういうイメージでさ、うんうん、ずっとやってきたんだけど、
うん、
やっぱりどのブランドだってやっぱりこの自分たちのプロダクトのここがね性能がいいよとかこういうビューラブの、
うん、
あのソール使ってグリップがいいんだよとかねまあラグがどうこうとかクッション性がとか、まあ、そういう機能性歌っているものがまあほぼほとんどだと思うんだけども、うんまあ、ビボベアフットっていうのは、まあ、靴じゃなくてもう今まさに自分たちが生まれた誰しもがこう生まれてそのまま持っている足の力っていうものがあの本当に何にも変え難いぐらいの機能性と、
うん
うんまあ、性能を持っているだそれを引き出していこうっていうコンセプトだから、
うんうん、
道具を買ってもらって履けばあのそれで OK っていうものじゃないから、
うん
うん、そういう意味では自分たちも販売していく上であのどういうふうに物を売ってはいそれでお客さんとのコミュニケーションが終わりっていうことじゃなくて、
うん、
こう物をまあ VIVO に出会って VIVO のシューズを履いてもらったところからあのこの自分たちのこうコミュニケーションがスタートするだよみたいな、
うんうんはいはい、
まあそれぐらいのこう気持ちで今は。やってます。
そうだね、
はい。
まあなんかデザインとかはそのリジェネレートのイベントのねところにロゴのところクリックしてもらうとこういう靴なんだみたいなのは見てもらえると思うんだけど、まあバクッと言うとすごくソールが薄くてで
フレキシブルで柔らかくて、
うんうんうん、
でつま先側かな、
うん、
が広い。
あそうだよね。うん、
それがまあ根本的なまあ、基本的にもうどのビボベアフットのシューズも備えている
こう、うんうん、
なんて言うんだろうなあの、まあ、機能性っていうとなんか機能性じゃないって言ってたのに言っちゃうんだけどまあ、うん、その靴の特徴ってことだ、ね、特徴だね。そうでまあそれの理由っていうのがやっぱり自分たちがの裸足になった時に足が、
うん、
本来は歩く時も走る時ももしくは踏ん張る時も、
うん、
足の指っていうのはこう 手がグーパ ー、ね、手がパーの状態、
うん、
手でいうとこうグーチョキファーの、
はいはい、
パーの状態にできるじゃん、
うん、
で本来足もパーができるんだよね、
うんうんうん
うん、でこうパーをできるようにパーをする時にパーができるくらい の、うん、あの前足部の広さがちゃんとあって、
うん、
であとはこうやって反ったりもできるから、
はいはい
まあ、
指をね
反ったりとか、うん、あとはこう逆にこうやってグーグーみたいな感じでこう掴んだりとか、うん、そういう動きも足ってしてくれるから、
うん
まあ、それをこう邪魔しないための柔らかさと。であとはその足の裏にこうたくさんのこうセンサーがあってあの、うんうんうん、本当に神経終末ってあの手と同じで20万個の神経終末があるって言われていて本当に足の裏って実はこう地面に立っている時にたくさんのこう地面の情報、うん、刺激を、うん、あの僕らのこう脳に送ってくれているんだけれども、
はいはい
まあ、その情報っていうのがこう熱いパッドになっちゃうと、うん、ほとんどもう感じられなくなっちゃうから、うん、あのビボベアフットっていうのは靴を履きながらももちろん裸足と同じにはならない、
うん、
けれどもできるだけこう脳に地面の情報を送ってあげるっていう、うん、あのそのために薄く可能な限り薄くするっていう、
うん、
そういう特徴があります。
そうだよね。結構まあ一緒に初めてビボが日本にね、
うん、
日本で販売を僕らがするんだって言った時からね初めて靴着た時に「わこれか」なんつって
ね
ビビりながらみんなで履いて「薄」なんつって。
いや本当だからもうね俺らも10年ぐらい前のあのそれこそベアフットのね世界的な空前のニューバランスのね、
うん、はいはい履いてました
よ。履いてたりとかさ
履いてましたよ、
うん、だああいう時から一応ベアフットっていうのはシューズっていうのは知ってたけど、
はいはい、
履いてたけどなんだろうね、
うん、 懐かしいね。
懐かしいよね。でもビボに足入れた時の特にプライマスとか
いやいや
ライトとか、
うん、
薄っみたいな。
いやあの空前の薄さだなんかね、そう振り返ると2013年4年ぐらいだよね、俺らがその OMM っていうブランドを日本でディストリビューションするって時に、うん、そうそうそうそう、結構いろんなねお店に挨拶しに行く時に、その時トレイルランニングのねプロショップみたいなもんが結構そのいろんなあの日本の各地でね、
うん、
あの生まれてきてるようなタイミングで、
ね、ランボーのケイ君とか
ね、
うん、
そう
そうそう、みんな
ね,
ねランボーのケイ君だったりとかスカイハイのタクさんだったりとか、そうそうそう、みんなこうミニマスとかさ、
うんうん、
あの履いてたじゃん。
そうでね、俺らもね走れないっていう、もともとね俺らムーンライトギアでね、
うん、
まあ、小峰はクライミングやってたりとかね、そういうのはあったけど、うん、基本ハイキング畑だったりなんかしていたんだけど、ね、ちょっと走ってみっかなんつって俺と小峰で、その時はねアプリストラバとかがなくて、ランキーパーじゃなくて、
あったあった
あったよね、ランなんとかで、そんで夕方ね5時ぐらいになるとなんかこう互いにフォローし合うと、こう あいつキロ今日4分48秒で走ってプッシュしてるわみたいなのとかいうのを2人でやってたら、まんまと両方同じタイミングで長径靭帯炎になって、
もう1ヶ月とかそんぐらいだったよ、ね、1ヶ月ぐらいでもうあの発症したよね。
そう、
うん、長かったもん。それから、うん、なんかやっぱり以降はなんだかんだ言っても多分、
うん、
ビオと出会うまでは、
うん
うん、ちょっとやっぱり長い距離走ったりとか、
そうね、
うん、長い山歩きとかするとなんかうずうず
って感じだったから、山歩いてるとね小峰がちょっとこんにちはしてる感じあるわみたいなね、
そうそうそう
そう、で変な屈伸してね、
うん、
やってたりとか、
やってたけどね、
うん、
今じゃ本当に皆無だもんな。
そうだね、なんかそのねベアフットシューズイコールランニングみたいな部分が、あのなんだろうね、あの薄れたようなところからまっさらな状態で2年前に薄い靴を久しぶりに履いたって感覚がすごくあって、
そうだね、なんかその最初ほらあのリボをさ、
うん、
こうなんで自分たちがこう日本に、
うんうん、
日本でやろうかっていうのをさ思い出すとさ、
うん、
最初ほらなんかこうムーンライトギアで
言ってた
ね、なんかあんまりやりたい靴ないよなとか、
うんうん、言ってた言ってた、うんうんうん、うん、
そうで、
うん、
なんかまあ俺とさあのニンニンとさ、
うん、
なんかもう靴でもなんか作るかじゃあいいんじゃないみたいなさ、
うん、
そんなノリでさ、できよう、
うん、
できっこないような話をさ、
うん、
こう盛り上がってたらさ、千代田がさ、
うん、
これでとりあえずこれからやってみるのがいいんじゃないって言って出してきたのがビボよ、うん、
ビボね、
そうで最初はだからムーンライトで、うん、まあ、ひとまず一足二足このモデルをやってみるのがいいんじゃないって、でどっちにしてもほら俺たちってミニマルなさ、
そうだね、
シンプルなやつがさ、
うん、
欲しいいなぁなんて思ってたし、
うん、
なんかね、なんか他のお店とかであんまりやってないようなので、
うん、
なんかいいのないかなみたいな、
うん、
まあ靴ってね難しいから、
そうだね、
なかなかそう他がやってないものを探そうって出てこないんだけど、
そうだね、
すごくいいタイミングでね、ビボベアフット、
うん、
まあ元々は知ってたけど、
知ってたね、
ちょうどなんかデザインがさ、
そうね、
ちょっと今のみたいな感じ、ちょっといなたいところから、
うんうんうん、
ちょっと洗練された
タイミング
だよね、
うん、
なんか10年ぐらい前にそれこそ OMM のイギリス行った時にさ、
うん、
あったじゃん、
あったよ、
ジェフが、
そうそう、
ジェフが入ってたの、
そう
買ったんだよあいつがイギリスで、
ああいつも買ったのか、
買ったんだよそこで、
そうか、
でその時のイメージ全然変わってた、
ああそう、
そうで俺千代田がこれビボどうっていう風に俺たちにこう共有してきた時に、
うんうん
うん、あれこんなにかっこよくなってこんなかっこよかったっけっていうイメージあった
の、なるほどね、
そう、それでねムーンライトギアで、
うん、
取り扱いさせてくれないかみたいな話してたら、うん、なんか向こうはこう代理店は
そう、ね、
あの日本では今こう考えてなくて
そうだ、
ちょっと違う戦略で行こうとしてるみたいな、
そうで
話をしてたんだけど、 なんかこう
覚えてる
ね、話をしたいって向こうからまたなんか後日1ヶ月後ぐらいに来てさ、
うん
ね
うん、
それで来たんだよね。
そうだね、多分そう言われた時に結構こっちはそれなりにこう思ってるけどねみたいなことをぶつけといたんだよね。
そう、その時はやっぱり俺らもベアフットの昔のベアフットのイメージしか持ってなくて、
うんうん、
まあその単純に今のいわゆるその足の力をあの、ね、取り戻すとかさ、
うんうん、
あの裸足のこの機能性だったりとか全く知らなかったじゃん、
はい、
それでさあのビボ の, あの担当のポールって、ね
うんうん、
が来た時にさ、みんな 足が弱ってるんだよみたいなこと言われた時に何言ってんのって、
うん、
弱ってるわけないでしょって、うんうん、俺たちこんだけ山あのよく登ってさ、まあ、クライミングだ、ね、サーフィンだとかさ、まあ、千代田のマウンテンバイクだとかさ、うん、みんなそれなりにさアクティブに動いててさ、
うんうん、
まあ、普通の人よりはさ体力だったり
と
かさ、
ね、
筋力だったり自信あるわけじゃない、
うん、
俺の足が弱いわけないぞ
ないぞっつって
俺はその時そう思ったの本当にね。だけど後々こういざじゃあ日本の代理店自分たち選んでくれて、
うん、
ノマディクスでやろうってなって、じゃあ俺がディレクターにやるって決めて、
ねうん、
向こうからこういろんなこう情報をもらってさ、で今のこうベアフットのサイエンスの話をこう聞いたりとか、そのもらった資料で勉強したりするとさ、びっくりしたね。そういうことなんだ、
うん、そうだよね。だから2月、俺すごい覚えてるのは、初めてビボが来てよっしゃって言った時に、小峰が春頭に勉強するわっつって、そういう生態学みたいなのとか最初はね、なんかいろいろ聞いて、プロネーションがどうとかっていうのもなんか頭に入っていかなかったんだけど、久しぶりにあるとこっちが外転して、いやそれだと内転で、そこはなんとか筋だからみたいなのを、筋肉の名前とかね、だからやっぱりそこで結構グッと興味あったんだね、その足のね。
そう、興味あったっていうか、
うん、
なんか、
うんうん、
これは何だろう、こう、
うん、
自分が何だろう、勉強してちゃんと理解してやらなかったらやれないって思った、うんうんうん、
はいはいはい、
うん、だからその自分がこう足のそういう筋肉のこととか、うんうんうん、運動力学だったりとか、うん、まあ生態学だったりとか、そう分かんないから、うんうん、分かんないまま、じゃあそういうプロの人にそこは頼ってお願いしますっていうさ、
うんうん
うん、方法もあったと思うんだけど、うんうん、なんかブランドをちゃんとこう引っ張っていく上で、
うん、
そこを誰かに頼るっていうのは、多分うまくいかないな
って
思ったんだよね、はいはいはい、すごくそこでこう自分の中で、なんだろう、時間はなんかその時は1年とか2年とかもしかしたらかかるかもしれないけど、うん、とにかく勉強しようと思って、で勉強して少しでも理解してこう自分で立ちから少しでも伝えられることを増やそうっていうふうに、んうん、結構その時は思って、集中してこう、
うん、
なんかこうそういうものにこうのめり込んでいったらさ、どんどんどんどん面白くなってきてでしかもさ、履いてたじゃん俺たちも。
そうだね、
で変わるじゃん、
変わるね。あ、それがでもやっぱりすごい、うん、大きかった。
大きかったじゃん。
うん、なんか変わっていくのを実感してるから。
そう。
あーって理解、体からしていく
みたいな。そう。だからそう、なんか勉強、なんかこう頭から入れたっていうよりも、なんだろう。
うん。
うん、自分のなんか感覚としてこう体が変化してるっていうのはすごく感じれたから。
はいはい。
それでなんか興味は確実に出たかなと思って、
うん、
な、これやっぱり変わってるわ。でなんでだろうとか、
うんうんうんうん、
で足の指がさこう開くようになってきたりとか、ちょっと自分も最初外反母趾っていうかさ、
はいはい、
外反母趾ってまでは言わないのかもしれないけど、やっぱりほとんどの人が、
うんうん、
指が少し内側に
入ってて
曲がってるって、うん、漏れなく自分もそうだったけど、それがこうなんだろう、 2,3 ヶ月した時に、
うんうん、
もう明らかに右足の方がピッてまっすぐになってた時に、わすごいなって。でサーフィンとか自分はそのずっと趣味でやってるから、なんだろう、ある日そのサーフィン行った時にこう 今までじゃ感じられないぐらいのこう板の上の安定感、もう掴んでますみたいな、ワックスガッチリ自分の足で掴んでますみたいな、もう転ばないでしょみたいな、何これみたいな、今までいろんな板乗ってきて、この板いいとか悪いとか言ってたけど、この板にしてから調子上がったとかって言ってたけど、もうどの板に乗り換えるよりも一番調子上がったね。自分の足がこうなんだろう、こう変わったことが、もう一番なんか自分のこうあの調子の良さを、がこう上がったなってい う,
そ う, い, ういやでもそうだね、
結構それが自分の中で大きい経験の一つで、あパフォーマンス変わるんだなって思ったから。
俺もあれだね、マウンテンバイクのペダルの踏んでる、どこを踏んでる、小指側で踏んだ、スケボーのさスライドとかもそうだけど、小指で乗ってる感覚だと抜けちゃうんだけど、親指みたいなやつをさ、今とかもさトリック上手くなりてえと思って YouTube 見るじゃん、なるほどっていう感覚が、感覚じゃなくて本当に分かるから。
そうなんだよね、
それはすごいなんかね、自分の足として感覚として感じてるところが、明らかにその感じてるなんか幅ポイントが広くなったなって感じ、足が大きくなったっていうよりかはなんかそう
感覚ポイントじゃない、そう、ね、掴む地面をしっかりとこう掴む力っていうのがやっぱりこう特に多分運動、何かアクティビティとか やって、あの普段からそういう好きなスポーツアクティビティがやってる人であればあるほど、自分のその足の掴む力の変化っていうのを多分敏感に感じる、変化を多分感じると思う、パフォーマンスとして変わるじゃん。
そうだね、
だからサーフィンもそうだし、ね、自分だったらそのスケートとかやってるけど、スノーボードとかさ、そういうのも基本横乗りなんだね、あのでも変わ全てにおいてなんかやっぱり変わったって感覚、自分もあるし、
そう、
まあ、周りのなんかこう仲間とかもみんなやっぱ口揃えているし、まあ最近だとお客さんとかからもやっぱ聞くし、やっぱり運動やってる人だったらそのパフォーマンスに結構パフォーマンスの変化で感じることができるし、
そうだね、
運動やってない人も逆にこうなんか最近全然腰が痛くないとかさ、膝が痛くなくなったとか、あのそれもパフォーマンスっちゃパフォーマンスなんだけど、
まあね、
でもそういう体の変化をさ、こんなになんだろう感じれる経験ってさ、あんまなくない？
そうね、そうだと思う。
その驚きをただ多分自分のこう情熱のままに伝えてるみたいなのが今かな。
いやでもやっぱりほら、ムーンライトっていう側面から言うとさ、例えばじゃあゴアテックスは耐水圧じゃあ2万いくつで、透湿性がいくつみたいなっていう、そのスペックスペックしてる感じとか、っていうことが途端になくなるような情報をもので目にした時に、どういうふうにこの商品を紹介しようかなんてことを自分なんかやっぱすごく感じるわけよ、やっぱりそこに経験、自分が感じた経験、今話したようなそのサーフィンでどのサーフィンの板変えるよりも一番パフォーマンス良くてとか、そういうパンチラインみたいなことじゃないけど、やっぱその実感を伝えていくことっていうことがこんなにも結構やっぱパワーがあるんだみたいなことって、すごくね、自分はね、そのリジェネレートがさ、人と地球の再生っていうテーマなんだけど、なんか人の再生っていろんな意味合いではそれこそあのいろんなものを内包してると思うんだけど、なんか機能的に足の力を再生させるってこと以上に、やっぱりその興味があって実感して、今楽しいんですよって言ってる人ってなんかすごいさ、ウェルビーイングな感じするじゃないですか。すごくね。
そうかもね。
だからやっぱりその結果的にめちゃくちゃビボ履いてて俺ら楽しいとか、だからもう今俺らも畑をさ、あのこおとまた一昨日ぐらいね、あの米をさみんなで撒いたけど、まあそれが芽が出たらいいなと思ってるけど、なんかそういうこともさ楽しいし、実験しながらさ、それにすごく生真面目に勝負してやってるっていうよりかはもう純粋に楽しい ってことを実感しながらやってるっていうのが大きいな
と思って
、
うん、
俺はなんかその今日ラジオを小峰とこう話したいっていう感覚のこの雰囲気もそうなんだけど、
うん、
やっぱ楽しい風に本当に思ってるってことを一人語りで言っててもなかなかあの伝えられないしさそうだからなんか俺らみたいな人間はっていうか俺らがやってるムーンライトからもそうだけど OMM もそうだけど、
うん、
一貫してんのよね。やってみました、楽しいです、うん、最高なんで良ければぜひじゃん
全部、ね、
だから、ね、ノマディクスっていう歴史で言うとね結局それが
繋がってるって
ことね。繋がってるんですよ。
ハマったんだね。
そうそうなの、そうなの。
自分たちのこのなんて言うんだろう、こうなんだ、
うん、
ノマディクスのなんかこう好きなものっていうか、ノマディクスとこの自分たちのこのあのなんつったらいいんだろうね。
こう、うん、
まあ、とにかくハマったんだね。
ハマった、ハマったんだと思うよ。
ハマりましたね。
ハマったんだ
と思う。本当にハマったよ。もう。
うん。
うん、楽しいんだから、だって
そうだよね、
うん、美をこういう風に今あの美をベアフトの活動をしてるけどさ、
うんうん、
あのもうなんか仕事としてとかっていう感じじゃないもんね、はい、俺たちもさ、うん、みんなやっぱ楽しみながらさ、
そうだね、
あのお客さんと話すのもさ、
うんうん、
こう自分の変化、
うん、
足の変化とさ、でお客さんもこう足がこんな変わったんですかっていう話、ムーンライトとかしてるじゃん、うん、みんなスタッフのさ、そうだね、みんなさ、
う
ん、
そうだね、
だから楽しんでるよね、
うん、
だから、うん、もう本当になんかあのまあ出会いに感謝というか、
そうだね、
ビフォーやフットにこうノマディクスのね、
うん、
まあ、あの自分たちがこう関わらせてもらって、
うん、
日本で、
うん、
本当に感謝だよね、
そうだね、
うん、
だからまあ靴を売るブランドではなくね、経験を売るブランドっていう風になんか あれはなんかで言ってた、小峰が言ってたのかな、
そう、
なんか
あの靴を売るんじゃなくてやっぱり伝える、うん、自分たちのこの経験を伝える、
そう
だ、ね、美容のこの楽しさを伝えるっていうことをしたい、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、だから靴は別に売らなくてもいいんだよねっていうのをみんなに言ってて、美容のチームには言ってて、
そうだね、
うん、靴買いに来たけど最終帰んな、あの買って帰んなくても全然 OK みたいな、
はい、
あのトーガだけ持って帰ってくださいみたいな、
そうね、キーワードでね、トーガはね、トーガはね、足指のヨガっていうのの造語みたいな感じであれなんだけど、うん、今度のねリジェネレートの沼津の来週のね5月21日の時もアクティビティがあって、
うん、
ベアフットジャーニー特別編っていうアクティビティでね、はい、裸足でウォーキングしたりしながら、
うん、
試し履きもいろいろできてるって感じだよね、
うん、少しだけあの販売もするけど、
うん
うん、メインとしてはあのこうトーガだったりとか、
うん、
あとはアクティビティのあのなんだろう、ちょっと人数はあの、
うん、
定員はあの決まってるんだけど、
うんうん、
あの一緒にそのリジェネレート の、
うん、
あの会場、
そうだね、
すごい自然が、
うん、
あのいいところだから、
うん、
そこをこう裸足だったり、
うん
で歩いたりとかしながら、
うん、そうです、
裸足になってもらって地面を感じてもらいつつ、そこでまあこうう
んちく
うんちく
ね、
いろんなうんちくをあのあの織り交ぜて、
そうだよね、
あのあなるほどなみたいな、うん、足って全然気づいてなかったけど、
うん、
あ本当だみたいな、あこんな風に動くんだとか、
そうだね、
こんな風に感じるんだとか、ほんのちょっとこうガイド役の自分たちがこういう風にあの してみると、実は足ってこういう風に動くんだよ、
うんうんうん、
あのちょっとこう意識してみてくださいっていうだけで、本当にねただ裸足になって自分でなんとなく歩くよりもまた全然違う、
はいはいはいはい、
気づきがね、
うん、
多いんで、うん、楽しい、
いいね、
うん、あの体験経験が、
うん、
絶対できるっていう風に、
うん、
あの自信を持ってますので、
そうだね、
ぜひぜひ皆さんビブブースに遊びに来てもらえたら嬉しいです。
そうだよね、
うん、
でも本当に今回その実はそのリジェネレートの沼津のイベントで、まあ、トークショーとマーケットと、うん、あとはアートエキシビジョン、陽一さんのアートエキシビジョンも あるんだけど、
うん、
あとキャンプとね、
うん、
で最後やっぱアクティビティなんだけど、
うん、
やっぱアクティビティのそのやっぱ自分としてのその プランというかその企画としては体の再生をね、そう体の再生っていうテーマで、
うん、
やるっていうことなんだけど、うん、まあコミネと相談してね、ビボの、ちょっと近しい、ね、アンバサダーの人だったりだとか、うん、一緒に関わりのある人たちから話をその声かけてね、うん
うん、
一人一人いるんだけど、そうですね、まあ、リジェネレートヨガっていう、まあ、名前でやってくれてる A 店のさ、あの美香さんとかはどういうつながりであれなの、
うん、
リトリートの、うん、
その A 店の2人からある日メールがこう来て、
はい、
でその山とヨガのリトリートっていうのを主催していますっていう感じで、うんうん、で最初なんかリトリートって何みたいな
今ほどリトリートって言葉が流行る前だったもんね。
いやどうなんだろう、俺はもう全然知ら初めて聞いたような言葉で、はいはいはい、なんだろうみたいな、でちょっとなんだろう分からなくて、そのやってることがね、はいはいはい、でちょっと分かんないから一本メールをこうどう返事したらいいんだろうって思ってる間にこう1週間とか、うん、まあちょっと経っちゃってるみたいな、ちょっと失礼な感じ
で、はいはいはい、
うん、ちょっと放置してたみたいな、放置、まあ、なんか温存してたみたいな、まあ、保管保存してたみたいな、よく分かんないけど、そしたらまた来たの、
うん
うん、またその1週間ぐらいに美香さんがこう、
はいはい、
メールまたくれて、でほら2回も来るってさ、普通さ
そうだね、
うん、なんか2回メールして来てくれるって それなりになんかこう気持ち感じるじゃない。
そうだね、
だから分かんないんだけど、うんと、なんかあこれはちょっと ちょっとたい話を聞かないと失礼だなと思って、まあじゃあ一回こうどういうイベントリトリートっていうのがどういうものなのかっていうのも正直わからないから、
はいはい、
こうちょっとズームとかで一回こう話してみませんかって聞かせてくれませんかって話をして、でズームをして、
はいはい、
そしたらさすっごいなんか面白そうでなんか山にこう、まあ、それをそのリトリートってその、いわゆるその自然の中でこういろいろなこうワークショップをやったりとか自然体験をしながら、まあ、本当にこう週末こう自分たちのこう体を癒したりとか、あとはその、まあ、本当に自然からこうたくさんの学びを得る機会をこう作ると。であとは A 店のすごいいいところっていうのは、主催の2人もそうだし参加している人たちにも雰囲気とかすごく良くて、
はいはい、
もうねそれがなんか一番かな。俺はもう一回それで話を聞いて、あじゃあ一回ビボとして協賛させてもらいますって言って、うん、去年の11月に山梨の、
はいはい、
どこだっけ、立科だ、
うんうん、
山梨だよね、立科
ヒュッターね、
ヒュッター、うん、ヒュッターでやった山とヨガのリトリートに協賛として初めて参加させてもらった時にもうね本当に楽しくて本当に楽しくて
ヨガやってサウナ入って、
はい、で次の日はトレイルランニング参加者の皆さんと一緒にやって、はいはいはい、でもう本当にその自然と人と、
うん
うん、そのつながりと全身を使って、
うんうん、
本当に心も満たされるし体も満たされるっていう、なんかこういうことっていうのをやっぱりビボは、
はいはい、
やっぱりブランドとして伝えていくっていうところで完全に一致してるなと思って、それでそこからこうパートナーシップを組んで、まあ年に今何回か定期的に2ヶ月に1回ぐらい、ヤマトヨガのリトリートっていう毎回こう内容は変わるんだけど、
はいはい、
もう基本的には山それとヨガがセットになってるっていう内容なんだけど、毎回参加させてもらって協賛させてもらってます。
まあ、でもインザパークのね今回公園の中って芝生すごい気持ちいいしさ、
うん、
あそこで天気良くて、で1日2回クラスっていうか、
うん、
午前と午後にあるんだけど、うん、まあそれで1日2日目で4回あるんだけど、本当に多分ねめちゃくちゃ気持ちいい中で、それこそ俺みたいなそのヨガとかそんなに毎回毎回できやれるタイプじゃないような人だったり、初めてやる人とかも本当に芝生の上でねやってっていう感じで、うん、 いいと思うな。
いやもうね、絶対楽しいというか気持ちいいと思うので、俺もなんか自分もヨガを、最近そのリトリートの2人がきっかけで、うん、あの2ヶ月ぐらい前からちょっとだけ真剣に始めてみたんだけど、そのきっかけがそのヤマトヨガのリトリートでやった ヨガなんだけど、なんかヨガって最後にシャバーサナって色がある、
はいはいはい、
なんかなんだろう、最後ね、あの本当に仰向けに寝てゆっくりこう休息するみたいな、もう3分とか5分とか、まあ、長さはそのなんかこうのそれぞれなんだけど、うんうん、そのねシャバーサナって本当に気持ちいいわけよ。で、ヨガってこうポーズをとってストレッチ的な要素のイメージを、うん、もうヨガやったことない人に今言ってるんですけど、ちょっとストレッチとかちょっとポーズとかってイメージがあるけど、結構ね割と
コア、
うん、ハードな部分、うん、まあ、ハードになる前はどんどんハードになってくるんだけど、うん、結構体がすごくこう使って、
うん、
なんかそこそこ疲れるんだけど、その最後にシャバーサナっていうその休憩が入るんだけど、なんだろう、サウナで水こうパッて浴びて整ったのに近い、ちょっと整いみたいな
感じ、うん、
ぜひそれを
皆
さ
ん、いいね、
あの体験してください。あの栄転のあの美香さんのヨガの最後はな、謎になんか変な腹筋みたいなやらされるんです。その腹筋がマジで
超つれ
つらいんだけど、その後のシャワーサナをもうさらにこういう風に気持ちいいものしてくれるんで、うん、一回ちょっとね本当にこの話聞いて、
うん、
あのちょっと興味持ってもらったら絶対参加した方がいい。
そうだね、
本当にあの面白いっていうか気持ちいいし、いい経験が絶対できます。
いいですね、はい、ありがとうございます。でもあれだね、本当に参加してもらって、あの店員がね一応、もちろんその集まりすぎちゃうともしかしたらあれかもしれないんだけれども、一応公園の敷地はすごい広大なんで、店員があれなんで、で今日ね俺あのヤフオクで中古の拡声器を買ったんで、あのメガホン。いやなんかそういう風になるだろうなと思って、リトリートのヨガやりますよみたいな、リジェネートヨガやりますけどっていうのを多分ジェフかなんかがみんな来て来てみたいな、はいはいはい、多分当日言うと思うんだけど、まあそんな感じで
いい、ね、
ぜひ参加してもらいたい。もう気負わない感じでその雰囲気見て俺も参加したいと思った人が参加できるアクティビティなんで、
その時に美貌、ブースに来て、あの美貌のなんかこういろいろ話聞いたりとか接客してる人は、そのまんま流れましょう、
流れましょう、
それはもうタイミング
だと。そうだね。
そう
ね、
僕らも流れる
んで。そうだね。じゃあみんなで行きますか。
流れましょう。そうそうそうそう。
それはある。あるある。で、それと、やっぱりこう、ほら、リジェネレートってさ、面白くて、うん、出展者が一番あのトーク聞きたかったんだけど、出展してるから聞けないとかさ、あるじゃん。
そうだね。そうだね。
それで言うと、今回俺ナンバーワンの、あの、ユキイタ、メイクユキイタの、雪板ワークショップ、はいはいはい、俺めっちゃやりたいんだけど、
うん、
ちょっとあのなかなか抜け出すの厳しいなと思いながらあれなんだけど、
なんとかして自分も参加
したい、参加したいよね、うん、そうメイク雪板の五明さんのお話を、
雪板、まあ五明さんって言うともう日本あの雪板、
うん、
雪板っていうその
フリーフットのね、
そうあの、うん、スノーボードの簡単に言うとスノーボードの、うん、その固定されてない、
うん、足が固定されてない、
なんかその雪の上をまあなんかサーフィンしてるみたいな、
うん、
本当にあの一切固定がなくて、
うん
あのうん、板の上にそのまま乗って滑っていくみたいなものなんだけど、まあ簡単に言うと
そうだね、
うん、でけどそのやっぱりその、まあ、とにかく気持ちいいんです、うん、
気持ちいいね、
あのシンプルで、うん、本当になんかとってもシンプルな遊びで、
うん
うん、あの本当にこの雪板とあと自分の体一つあれば
そう、ね、
雪の上でこう遊べるみたいな、もちろんこう雪質とかねあのパウダーとか、
うん、
そういう条件があったりとかっていうのあるけど、ただ今回の ワークショップの場合はスノートイって言って、
そうだよね、
あのそういう春の、
うん、
あの少しこうザラメの雪だったりとか、まあ、そういうのでも遊べるような、
そうだ、ね、
もう完璧に五明さんがもう開発した
、うん、
もうイノベーションですね、
うん、そうだね、
あの普通だったらなんの路面がさ、あの 雪面がこう、うん、ザラメとかで硬いとさ、スツルンっつってもう危ないじゃない、
うん、
それが食ってくれるってい
う、うん、
だから結構それなりにコントロールができるっていう、これはなんかもう発明なんじゃないのかな、
うん
うん、
そう、俺らもだから今年2月かその小峰が五味夫さんに会いに行きつつで、俺もほら海鮮山線で原点との話もあって、
うん、
ちょうど雪板をもらったりとかいろいろあって、うん、2月はムーンライト関係の皆さんはだいぶ
まあ雪板
しっかりやって
本当にみんなでハマったね。
だね、あれは独特なんだよな、うん、俺もシーズン最後あれってこれで終わりなのかなみたいな、あのニセコのあの最後の朝、
うんね、
すごい寂しかったもんね、もうえってこれで あそっかみたいなね、
うん
うん、でもなんかそのスノートイがやっぱり今さ、うん、パウのみんなと連絡取ったりとかしてると、高田さんとか、
うん
うん、去年先週とかもみんなでパーク作ってやってたりとか、
はいはい、
だからそのスノートイはスノートイで、雪板は雪板でもちろんパウダーの時とかもちろんや
る
ん
だけど、そうだ、ね、パウダーシーズンが終わっても、
うん、
あの残雪の
ね
春のその残雪の雪も遊べるっていうので、うん、あの今みんな遊んでる人
が遊んでるね、そう
結構あの五明さんなんかは子供のね、あのたくさんこう子供が来るようなワークショップとか、
そうい う
イベントもやったりとかしてて、本当に誰でも遊べるやれるよっていうのがまあ一つの魅力だって、
うん、そうだ ね,
あのね言ってるじゃん、
そうだね、
そうだから
子供と一緒に
本当にむなんつうの難しく考えずに誰でも気軽にできるあのシンプルな一つの遊びっていう風に五明さんも言ってるし、
そうだ、ね、しかも今回持ってきてくれる材が、うん、チャンネル加工済みのブランクスだって言ってたんで、
うん、
それもだいぶいいなと思って、それをね自分でもちろん自分でこういうのがいいかって探求してやっていくのもいいんだけど、
うん、
すごい作りやすいし、作ったら本当にあのしっかりと滑れる板作れると思うから
ね、一回でもこれで経験すれば、あとは自分でブランク使って、
うん、
ね、家で簡単に簡単にっていうか家で自分でもできるようになると思うし、
そうね、
うん、こう本当に出たいですね、自分は
出たいです、
やりたいですね、作りたいですね、
そして作りたくて、そのスノートイの難しさをまたやってみんなでワイワイワイワイやりたいなって思いながら、でこれもねまたやっぱビボの足指が結構ね、
うん、
うん、雪板ね、
うん、鍛えた足でガッチリ
やるとね、うん、本当に
地面っていうか、うん、板掴んで、
そうだから一番こうリジェネレートで環境系のイベントなんでしょうとかって言われたりするんだけど、
うん、
やっぱなんかこう間伐材を使ってあの木を無駄にしないで作ってるって、うん、五味夫さんのメイク雪板の方向性と、
いいね、
そう、それももちろん乗るんだけど、やっぱり俺なんかはすごくその美貌を経験した上でのそういう体の再生とか、うん、本当に自分のあの軸がどうだとかって考えながらさ、うん、試行錯誤して乗るじゃない雪板もさ、うん、それすごく面白いなと思ってて、
そうだね、やっぱりシンプルだから自分の体 をよりこうね、
うん、そうね、
使う必要があるじゃない、うんうん、あの道具にある意味頼れないからさ、
頼れないね、
うんうん、転びそうになって、まあ、変な話スノーボードだったらある程度固定されてることによってちょっと無理やりでも体勢立て直したりとかできるけど、できないからね、
できないできない
スパーンっていっちゃう
し、
だからこそもうちょっとあの繊細に自分の体のバランス感覚とか足のこうスタンスの幅だったりとかそういうのを意識するしさ、
そうだね、
なんか本当にだからシンプルだからこそ自分の体にこうよりこう向き合うことができ
る
っていうね、それは間違いなくあるよ
ね、まあ、あるね、
うん、
なのでちょっとぜひ五味夫さんの雪板ワークショップ、スノートイワークショップはぜひなんかチェックしてもらいたいなって思ってるって感じだね、うん、かなりね、
ぜひぜひ、
了解、じゃああと合杯ですよ、合杯、大杉さん、
大杉さんね、
最後
大杉さんもやばい人なんですよ本当に、 結構ビボもあの関係の人たちやばいと、やばいっていう言い方変か、あのすごい人が多くて、
そうだよね、うん、
なんか大杉さんは、大杉ガッパイさんは、
そうだよね、大杉徹さん、
大杉徹さん、
うん、
あのスラックラインの世界ではガッパイってすごく知れてる、
うん、
もう本当にもともと元
世界チャンピオン、
うん、世界チャンピオン、うん、まあ、あのしかもただの世界チャンピオンじゃなくて、こうスラックラインのこうトリックって言ってこうよく 見たことあると思うんだけど、スラックラインのイメージって多分こうむしろそれが
強い、ね、それがイメージだよね、
あそこ あのラインの上でこう飛んで、うん、こう跳ねてくるくる回って、もう本当にねちょっと何これみたいな動きをね、
うんうんうん、
あのするじゃない。でその今のトリック、うん、いっぱいそのトリックがあるんだけど、そのトリックの大体半分以上、
うん、
今現存しているスラックラインのトリックの6割ぐらいをこの大杉さん、合杯さんと、あともう一人こう結構有名な海外の人がいるんだけど、はいはいはい、その2人がもうほぼあの開発したっていう、もういうふうに言われてる、うん、もう本当にいわゆるパイオニアなんですよ。もうスラックラインの中では本当パイオニア、うん、世界のパイオニア、
そうだよね、
そうが、の大杉さんが、今あのトリックだけじゃなくて、
そうだね、
こうもうスラックラインのこうなんつうのこうそれだけじゃない、
うんうん、
スラックラインのいろんなその魅力を伝えるっていう今活動にこう少しシフトしていて、うんうん、競技だけじゃなくて、でその中でこうスラックラインってこうロングラインとかって、
うん、
もう何百メートル、
うんうん、
か何キロとか、
うんうん
う
ん、
そういう距離を、
うん、
ちょっと崖の上をこういうふ
う
に、あの渡ったりとか、
うんうんうん、
あのそういう、スタイルのものもあったりとか、はい、ハイラインって、あハイライン崖の上を
あのたまに TikTok 動画とかインスタとかで俺のところには出てくるんだけど、気球と気球の間をこう行ってるやつとかね。
でなんかそういうフリースタイルとかそういうものを今日本で今広めようとしている、
うん、
それを広めようとしているっていうよりもスラックラインっていう遊びを広く、
うん、
日本に今こうなんだろう広めようっていう活動をすごくこうしていて、でスラックラインってねやっぱり究極のバランススポーツだと思ってて、 そので本当に体と心って、ね、こうスラックラインやると特にこのハイラインとかやると分かるんだけど、
まあね
ね、心が落ち着いてなければ体も
そう、ね、
乱れますみたいな、うん、本当そうなの、ね、もうすぐブンって落ちちゃうし、だから本当に集中して、うん、こう気持ちをこう落ち着かせて、
すごい
やるとこうその細いロープの上でも綱の上でも結構こう安定したりとか、
うんうん、
まあ、そういう経験ってさなかなかできないじゃん、
うんうん
うん、でまあそういうことを今回そのリジェネレートの大杉さんのところブースでビボのブースの近くにこうスラックライン貼ってもらって、うん、そこで体験会
と、そうだね、
うん、あとはそのパフォーマンス、
そうだよね、
両方やってもらうことに、
そうなんかその両方があるっていうのが今回すごい自分的には大事だなと思って、
うん、
すごいなすごいなって小的な感じで自分とその大杉さんの間に別物のもちろん次元が違うっていうのはもちろんあるんだけれども、うん、それだけじゃなくて、
うん、
やっぱり自分もトライしてもらったりとか、しかもそのスラックラインリサーチの人たちがね、もうちょっとこうやったら、うん、腰を立てたらこんくらいいけますよっていうアドバイスで結構目線だったりさ腰立てたりですごい変わるじゃない、
うんうん、
で俺もそれすごい小峰とかがお前腰もうちょっと立った方がいいよとかでおーとかってやるとさ結構粘れたりする
じゃない、そうそうそうそうそうそう、
だそれ両方あるっていうのはね結構やりたいなと思ってたことだから、
うん、
いいんじゃないかな、
いや本当にこれもさっきの雪人と同じでこれもすごくシンプルな、
うん、
アクティビティの一つだと思ってて 自分の体のちょっとした、姿勢で、それだけパフォーマンスに影響があるんだっていうのを、その場ですぐにきっと体験してもらえるから、気づきが多いと思う。ぜひ、体験してもらいたいなと思います。
やっぱりちょっと教えてもらったりとか指摘してもらって変われるとすごい欲が出てきてさ、向こうまで歩けるようになりたいとかって思ったりもするし、なんかそういうきっかけをなんか今回スラックラインのね、あの体験会なんかでは思ってもらえたらいいなと思って、これも一つね、
そうだね、
な感じだね、
うん。
で、あとあれだね、アクティビティはベアフットジャーニーのビボのやつはさっき言った、
はい、
あれだね、
はい。
いやー、盛りだくさんで。
結構盛りだくさん
だけ
ど、
だね、
うん、
うん。
アクティビティ、本当今年はすごく、一昨年に比べて充実、
はい、
うん、してる内容だと思うので、
うん、
本当に楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思ってます。うんうん、
ね、
うん。
なんか本当、ビボから、発展していってさ、
うん、
自分たちも体の変化が楽しくて履いててさ、
そうだね、
でそういうシンプルなアクティビティでさ、やっぱシンプルだからこそさ、うん、足の裏っていうのがさ重要になってきてさ、
うん、
足指の裏っていうかもう体全体のそういうその使い方とかがさ気づけていくような経験をしていくと、本当になんか本当ちょっとしたことが本当にすごい楽しいというかさ、
そうだね、なんか体が変わっていく、足が変わっていくで、その足のこう成長変化に、
うん、
とがこうそのまま体の自分の、体調だったりとか、
うん、
そういうものの変化にもこうつながっていくっていう経験をすると、なんか少しちょっと自分のこの見る世界というかさ、そういうのがちょっと変わるようになって、
あ、変わるね、
それはなんか俺はすごくあって、なんか健康っていうもののなんか考え方とか捉え方っていうものが少し変わる、
うん
うん、なんか道具だったりとかサプリだったりとか、
うんうんうん、
なんかそういうものに頼ってさ自分のこう健康をさ、
うん、
なんかこうなんつうのかな、こう補助するっていうかさ、
うんうん、
そういうイメージから、
うん、
なんかやっぱりもともと自分たちが持ってるはず の力っていうのをこう、うん、なんかこう引き出すっていう、
うん、
そういうなんかこうマインドにちょっとなんか変わったかなみたいな気がして、
それはなんとなく俺もあるかな、
うんね、
これ買ったから何か世の中変わるでしょ、生活が変わるでしょみたいな、例えば電化製品なんかそんなもんが多いけど、
うん、
なんかそういう感覚っていうよりなんかもっとやることあるなみたいな感覚、なんか手出すもののなんかその順番がちょっと変わるというか、
うん、
なんかそんな関係、そんな気はするね、
その時ね気持ちは一瞬上がる
んだ、上がるんだけど
大概
そうだよね、
1週間とかにもうそんなするともうなんかもうほぼほぼ冷めてるじゃん、
う
ん、
そうだ
ね大概さ、
うん
うん、
でもねリジェネレートのねやっぱりマーケットに出てくれてるブランドの人たちも、
うん、
そういう感じな気がするっていうか、そういうのに共鳴してくれてる気もすごくやっぱしていて、やっぱ根本的なその考え方みたいなことだったり一個一個の専門っていうところのものを突き詰めてやっていくことにこだわりを持ってるメーカーさんがめちゃくちゃ多いから、
うん、そうだね、
すごくねそういう意味ではつながりがあるななんて思ってて、
うん、
だからなんかね横のつながりが面白いっていう風に横のつながりを期待して出店しますなんていうメーカーさんもいたりなんかして、なんかそこでまた出会って共鳴していってみたいな
のも
あるのかもしれない、
うん、そうだね、なんかこうお互いにたくさんこう刺激だったりとか、うん、なんかヒントをもらって、
ね、
こんななんか思いを持ってブランドやってるんだとか、
うん、
飲食店やってるんだとか、うん、たくさ なんかこういるんだよ ね、
そうだね、
でいいビジネスもさ、
うんうん、
そのね地球環境に対して、うんうんうん、そのいいアクションだったりとか、
うんうん
うん、そういう姿勢だったりとか、
うん、
労働環境だったりとか、うんうん、社会に対してだったりとか結局全部つながってるんじゃない。
そうね、
うん、なんか金儲けね、お金儲けって言って言い方変だけどなんかこう会社の利益だったりとかさ、うん、売上をこうそっちを優先にすればさ、うん、なんだろう、こうやっぱり人お客さんもそうだし自分たちの社員とかスタッフ仲間に対してもこうね見えないところが多いかなみたいな
ちょうど今ね来期の予算午前中来期の予算会議してたからそういうので、まあ、出てきちゃうんだけどでもまあそうね楽しみだね。
そう
すごいね、
なんかこう楽しみながら、
うん、
いいことをで、
はい、
いいことって何よって言って別に何だっていいじゃんみたいな
そうだ、ね、
いいと思うことをさ純粋に何だろうこうじゃなきゃいけないじゃなくて、うん、
それは
なんかみんながこう探すこと、
うん、
模索すること、
うん、
なんかそれをこう何か楽しみながら探求していくってことが一番
そうだ
いいのかなと思ったりしてお
ります。
今日この頃です
了解了解。じゃああれだね、来週末、もう来週末だけど、
はい、
楽しんで自分らもね、
もう自分たちがまず一番楽しむっていうことを絶対忘れないで、う
ん、覚醒コーラ飲んで、
そうで糖がしてスラックラインやって、
スラックラインやって
雪板削ってトークショーいっぱい聞いて、
そうだね、
で、うん、いろんなメーカーのブースの
みんなとね、
みんなと
話して、
ね、話して
キャンプしてね、うん、
キャンプして
朝降りまして
楽しすぎるじゃない
そうだ、天気いいといいな、
今のところどうなんだ、ま
あ、
天気、
ああなんか後ろ倒ししてちょっと梅雨が早まるかみたいなのあるけど、
うん、
多分まだその先はあれなんだけど、うん、まあ、今んとこ大丈夫そう、
きっと天気がいいはずなんで、
はい、
はい、
じゃあ小峰さんまたあれですね、次回は、
はい、
鳥に食われてしまった
米の話、
米の話なのかまあ畑の話かな次は、
まあね、なんかいいかもね、畑の話なんか、うん、そうそうね、
そうなんです、リジェネレートマガジンでもね、その僕らがやってる自然農のね、
うんうんうん、
コラムを書いたらどうでしょうかなんつって言ってたんだけど、
うん、
ね、喋る方が分かりやすかったらそっちでもいいし、まあなんかそこら辺一回とりあえず世の中にこの音声をドロップしてみて、俺楽しかったよ今日は。
あ、うん、俺も楽しかった、すごい。なんかどういう風になるか分かんないけど、なんかあっち行ったりこっち行ったりしちゃってるかもしれないけど、
いや話
が。
そうだね。
うん。まあ、でも楽しかったからまたね、うん、畑の話なんかもいっぱいあるじゃない。なんか
あるよ。
面白いというか。
畑の話。
失敗ばっかしてるからさ。
あとジェフの今タコパーティーの、
ね、タコチューズ、ね、
タコチューズでの超でけえウッドデッキとか、うん。
まあいろいろ
あるね。
ね、変なことしてるからね。
してるね、うん。
そういう話を、もしも楽しんでもらえたら。
まあ、あとなんか俺らとゲストの人がいても面白いし。
そうだね。
一宮くんとかさ。
あ、一宮くんとかね。
うん、また、いろいろ。
はい。
はい。じゃあ、今日は小峰さん、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。Magazine Radio.